今日、恵みをいただく御言葉は、エステル記の6章、1節から10節です。エステル記6章、1節から10節。6章、1節から10節。はじめに、1節から3節を宣言します。その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じた。そしてそれは王の前で読まれた。その中に、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビクタナとテレシュが、クセルクセス王を殺そうとしていることをモルデガイが報告した、と書かれているのを見つけた。そこで王は尋ねた。このことで、栄誉とか昇進とか、何かモルデガイに与えたか、王に仕える侍従たちは答えた。彼には何もしていません。アメン。ハレルヤ、愛するイエス様。あなたはちょうど良い時、場所、タイミング、スペース、タイム、すべてを整えておられる主であられることを感謝いたします。今、我らはあなたに向かいます。今日、私たちに必要な命の言葉の養いを与えてください。あなたご自身が直接お語りくださり、このしもべはただあなたの通り良き管として、主を豊かに清め、用いてください。今、我ら、もろもろ犯してきた罪を、今、見舞いにおいて許し、血潮で洗い流してください。そして、清められた思い、心を持って新たな気持ちで、御言葉に向かい合わせてください。初めから終わりまでのすべてを、ただあなたの支配の御手に追い委ねし、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。
ハレルヤー。
素晴らしい主の皆を褒めたたえ、賛美いたします。エステル記の方ですけれども、本当にね、エステル記を見ますに、本当に神様がベストタイミング、ね、ベストチョイスを私たちに備えておられるということがわかるんですね。この前の5章において、ね、エステル、願い事を1日先延ばしにしました。そして、ね、その間、ね、その間の一晩で神様が動いて、働いて、ね、おられるんですね。主は、ね、愛する者には、ね、眠っている間にこのように備えてくださる。詩編の127編に書いてあるんですけども、そして、ね、この眠っている、ね、ある人には眠りを与え、で、ある人には眠りを与えないで、で、そして、この神様が物事を行われるということがあるんですね。この晩、神様は王様を眠りを与えないものとして、そして、記録の書を、神様が今晩読ませてくださったんですね。6章1節に、ね、その夜、王は眠れなかったので、ね、書いてあります。その夜、ね、まさに、ね、その夜なんですね。そのタイミング、その時間、その時に神様がちょうど良いことを、ね、備えておられるんです。で、このね、本当にその夜、これをもし明日に先延ばしにしたらダメだったんです。このエステルが、ね、宴会を明日、設けますからといったその世であり、またハマンがあの柱を立てたその世だったんですね。このその世というその一語の中に神様のそのタイムとスペースもその支配権がこのもう畳み込まれているんです。まず、ね、その世、王様が眠れなかった理由、一切何も書いてないんですね。何か体調が悪かったとか、そういったことではなく、一切書いてなく、ただ眠れなかったとだけ書いてあります。で、この眠りさえも神様の御手の中に、ね、あって、そして人の体調においても神様の御手があるんですね。ある時、ね、遠足に、ね、子供たちがバスに乗って、ね、行く。で、たまたま一人の子供が、ね、もう出発するタイミングでちょうどおしっこがすごいしたくなって、で、それで、そのね、みんなからすれば、その子一人のためにバスが遅れて、ね、もう、けんけんがくがくだったんですけど、しかし、その子が、その時バスのタイミング、ね、遅らせたおかげで、その直後に大地震が起きて、そのバスが、ね、 その高速道路の下敷きにならないで済んだということがあったんですね。本当に神様がある一人の人を用いてこういうふうにすることも確かにあるわけです。阪神大震災の時に、ね、そういうことがあったんですね。で、さて、その夜、この夜に一体何が起きたか、ちょっと並べてみますと、たまたま、まず王様が眠れませんでした。また、ね、たまたま王様は年代記の書を、たくさんある、ね、書物あるはずです。いろんな、ね、娯楽の書だとか、ね、物語の書だとか、けれども王様が選んだのはたまたま年代記の書を持ってきなさいということでした。そして、数多い年代記の書、もうたくさん年代記の書といってもたくさんあるでしょう。その中でたまたまある一巻で、それが持ってこさせられて、そしてたまたま読まれたその場面、箇所、そのページが、モルデガイについての記録でした。そしてもう一つ、たまたまモルデガイはそのことについて何の報いも受けていなかったわけですね。本当に人が見れば偶然というふうに思えるかもしれませんけれども、たまたま眠れない、たまたま年代記の書、たまたま、そのページがこのモルデガイについて、そしてたまたまモルデガイは報いを受けていなかった。4つ、偶然の4つがきれいに、一列に並んでいて、これは、人は偶然と言えるかもしれないんですけど、しかし、神様からすればこれ、もうご計画だったんですね。神様の摂理が。その4つ、ちょうどその時、そのタイミング、神様のご計画、またスペースだったんです。エステル記にはですね、神という言葉は一つも、書いてありません。主という言葉もありません。けれども確かに、神様が背後で働かれているということを、本当にこの一つ一つのものことから私たちは見て取ることができるんです。今、私たち神様を見ることはできません。直接、御声を聞くことも、できません。世の中の人も神様はないとして動いておりますね。神様なんかいないと平気で言って動いている人もいるんですけど、けれども、神様はここまで緻密に、精密に私たちの周りを動かし、緻密にタイムを動かし、歴史を動かしておられるお方です。ちょうどこの時ということのその精密さ、この4節のところを見ますと、さらに神様のタイミングがわかるんですね。4節、王は言った。庭に誰かいるのか。ちょうどハマンがモルデガイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。アメン。ここもね、ちょうどハマンがって書いてありますね。ちょうどその時、ハマンが、ということが書かれてありますけれども、王様がモルデガイについて、ちょうど聞いた直後だったんですね。モルデガイに関しては、何の報いも受け取っていないと聞いたその直後、ちょうどその時です。ですから王様の心の中で、ちょうどモルデガイをもう高く上げたいという気分が最高潮に達していたちょうどその時だったんですね。これが1時間遅れたら、王様のその気分がもう縮んでいたかもしれません。ちょうどその時、モルデガイに対してのその、報いを与えたいという、そういう思いが最高潮に達しておりました。一分遅くもなく、一分早くもなく、という、そういうタイミングだったんですね。王様が、この口を開くタイミングで、ハマンの足をちょうどその庭に入れて、そして、王様が庭にいるのは誰かって、本当にその、ちょうどその時に声をかけられたんですね。本当にまさに神様は、年単位で計画を定められる方、年であるだけでなく、分単位で、秒単位で、神様は、ちょうど人を配置されるんですね。ダビデが石を投げてゴリアテを倒しましたね。ゴリアテ、こんなヘルメットをかぶって、ここにだけ細い隙間があるんですけども、ですからダビデが石を、ポンって投げて、で、ゴリアテが、もう民衆たちに、どうだやってやるぞって言って、そしてダビデの方に振り向いた石が飛んできた、振り向いた石が飛んできて、パーン。 本当にこのね、何千分の1秒単位で神様はタイムを支配しておられるんですね。皆さん信じますか？
アメン。
トランプもそうでしたね。なんかライフルの弾、ちょうど横振り向いたタイミングでもう致命傷を免れてかすり傷で、ねね、確かにもう銃は撃たれたことがもうありありとわかるような傷を残してですね、もう神様が確かに働かれるのだということを、ね、人々に示すために神様はタイムをここまで緻密に管理しておられるんです。神様はまた、ね、そういうタイムだけでなくスペースも管理しておられるんですね。ハマン、ね、ここに一体何しに来たんでしょうね。4節に書いてあるんですけども、ね、4節で、ね、自分の立てた柱にモルテカイをかけることを王に願い出るためにハマンはここに、ね、来たんです。彼はですからモルテカイに許可を、ね、殺す許可を求めに来たんですけれども、ね、あいにく神様はこのハマンを全く逆のことに用いるためにそこに立たせたんです。逆のこと、一体どういう逆なのか。それはモルテガイをもう死んで引きずり下ろすためではなく、それはハマンの意図です。でも神様の意図はハマンの口を通してモルテガイを高く、人々よりもはるか高く引き上げるためにハマンをここに出させたんですね。スペースを、ね、この場所にこの時ハマンを連れて来させたのも神様です。神様を知らない人たちはですね、自分のこの、ね、殺してやりたいという悪意で、自分の意志で、自分の足で動いて、ある場所に来たと、ね、思っているんですけど、でも気づいてみれば、実は神様ご自身が、その神様の舞台の、そのちょうどど真ん中に引きずり出して連れてきたということがわかるんですね。本当に自分自身、ね、ハマン、高慢です。6節見ますと、ね、ハマンが入ってくると王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思う者とは私以外に誰がいるだろう。ね、見てください。この高慢ですね。私以外に誰がいるだろう。ね、前回、私たち壊れた天秤の話ね、見ましたね。この全部持っているにもかかわらず、ね、たった一人の存在によって、もうすべてのものが何もない、ね、何の値打ちもないというふうに、そういうふうに感じる。これは壊れた、心の中の天秤が壊れているからだと、見ましたけれども、それと、ね、同じことが、ね、ここで、見ることができるんですね。本当にハマンの自己中が、ここでも、ね、顔を出しておりました。ね、彼はですね、王様が念頭に置いている人、一体誰なのかも確かめはしないですね。これは当然自分のことだって思い込んでるんです。そして彼はですね、自分自身に敷くための最高のプランをですね、王様に、申し上げるんです。7節から9節の方を見ますと、まず、ね、その人に対しては、王様の衣を着せて、また王の乗る馬に乗せて、そして、そのね、貴族の人に手綱を引かせて、で、町の広場を雪巡らせて、王が栄誉を与えたいと思うものは、この通りである。そういうふうに触れて広めさせてください。というふうにですね、言うんですね。これは、ね、ハマンが、ね、ハマン自身、自分自身のために考え出した自分にとっての最高の人生プランだったんですけども、ところが、彼のこの高慢そのものが、彼自身を縛る罠になってしまうんですね。普通ね、謙虚な人だったら王様に、王様、その方は一体どういうお方ですか、どなたのことでしょうって尋ねたことでしょうけれども、でも、ハマンは、栄誉、それは自分に決まってるっていうふうにですね、心の中でそういうふうに、自動的に、ね、そういうふうに思い込んで、で、遠慮なく最高のプランをですね、洗いざらい提案してしまうんですね。本人自身で。で、そのプランがそっくりそのまま、このハマンが最も憎むもの、ね、心の天秤の中で一番重く憎たらしくのしかかってるモルテガイに、それが渡ることに、移ることになるんですね。冒頭で宣言した箇所は伝道者の書、2章、 25と26節なんですけども、そこに、こういうことが書いてあります。これですね、心して聞いてください。伝道書の、ね、2章の25から、ね、実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができるだろうか。なぜなら神はご自分が良しとする人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神が良しとする人に渡すために集まえて蓄える仕事を与えられるからだ。これもまた虚しく風を追うようなものだ。アーメン。これソロモンが、ね、言ったんです。ソロモンも自分が悪いに悪人だって、自分が蓄えたものを誰か他の人に渡さなければいけないと。もうソロモン、これを書いたのは晩年です。もう神様から離れて、もう散々違法の女、めとって、妻を千人もこしらえて、そして何もかもが虚しくなってしまった。偶像礼拝に走って、もう虚しくなって、もう自分が蓄えたもの、これ一体誰に渡るんだろうか。そういう時に書いたのが、この、ね、伝道書の章2章25と26なんですね。だから、ね、これもまた虚しく風を追うようなものだ、というふうに言ったんですけども、これ、ね、悪人、罪人にとっては、ね、これは確かに、ね、虚しく風を追うようなものかもしれないんですが、しかし、ね、神様が良しと認められた人にとっては、これは、やったーって、もう両手を挙げて喜ぶべき案件ですね。悪人、罪人が、ね、私たちに渡すために、ね、蓄え、ね、彼ら今、蓄えて集めているんだ。本当に、今、土地、ね、隣の土地にしても、また、ね、栄光の富にしても、ね、本当に私たち、まず神が良しとするものに皆さんがならなくては、それは渡されません。皆さんが神が良しとするものになるのであるならば、悪人が今集めている土地、建物、お金、これは皆さんのために実は蓄えられているものです。ハマンは、ね、栄誉を貯めました。地位も、ね、お金も集めました。そして今や人生最高の栄誉を王様に進言したところでした。けれども、ね、彼がロークして集めたそのすべてのものは、翌年になったらもう彼のものではなくなってるんですね。翌年はもう彼はこの地上からいないものなんですね。むしろ彼が集めたものは、モルデカイのものに、ね、彼のお家はもうその後、モルデカイのものになるんですね。ハマンは、知りませんでした、ね。自分が今必死で汗水垂らして、このプランを立て、ね、かき集めている。それは実は、モルデカイのために準備しているものだということから分かりませんでした。神様はスペースを支配され、タイムを支配しておられる方です。で、10節見ますと、ね、形勢が大逆転するんですね。10節。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りに、すぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい。あなたの言ったことを一つも怠ってはならない。アーメン。王様は言いました。すぐに、ね。そして、ね、あなたの言ったことを一つも怠っては、ね、怠けてはならない。アーメン。やったーですね。本当に神の民に対してはこのように備えておられるんです。実にハマンの、ね、場所も計画もそのまま、その向きが逆転してモルデカイに向けて、逆転したんですね。今日の箇所から私たちが受け取るべきこと、ね、まず皆さん、ね、報いは忘れられているのではありません、ね、神様がちょうどいいタイミング、ちょうど良いスペース、場所、タイミングで神様ご自身が保管しておられるんです、ね、モルデカイは、このかつて、ね、王様の暗殺の計画を阻止しました。それからね、4、5年経っていたことでしょう。その間、モルデカイは何の報いも受けておりませんでした。誰も覚えておりませんでした。ただ、年代記の書に一筆記されただけだったんですね。それがずっと、ね、書物は畳まれ、しまわれ、放置されておりましたけれども、ちょうど良いタイミングに再びその書物が取り出され、開かれ、そのページが、ね、日の目を見ることになった。それがこの夜。この世だったんです。神様は忘れておりませんでした。神様という言葉は、 エステル書に一言も記されておりませんが、しかし確かに神様が働かれたんです。今、この時私たちも神様が働かれます。神様は見えません。聞こえません。けれども、皆さんのことは放置しておかず、もう昼に夜に神様のことを、呼び求めている皆さんのことをしっかりと、ちょうど良いタイミング、ちょうど良い時に、栄光の子供たちをバンバン皆さんのもとに使わし、栄光の富を、栄光の建物をバンバン皆さんに今準備しておられるんです。悪人たちが今せっせと蓄えているかもしれないですね。蓄えています。アーメン。ですから、私たちのこの、報い、本当にここぞという時に取っておかれる。そして、この場面において、モルテガイ、本当にモルテガイにとっての、報いの話だけでなく、命の救いの話でもありましたね、ここ。もう、モルテガイを貼り付けにする柱は立てられていたんです。もう殺す許可をちょうどもらうためにハマンが、そのタイミングに来たんです。ですから、あと数時間でも遅れていれば、モルテガイはもうとっくに柱に吊るされていたはずだったんですね。もう本当にギリギリのタイミングでしたけれども、しかし、その崖っぷちの、その前の晩に神さんがちゃんと働いておられたんです。一晩でも、一分でも、一秒でも遅れることはありませんでした。イエス様が言われたこと、それはこういうふうに言われています。ルカの福音書の18章、7節と8節ですけども、まして神は、昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために、裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。皆さん、信仰が試されております。皆さん、しっかりと主は必ず、間に合わないということなく、来たりて、皆さんを救い、皆さんに報い、皆さんを高く上げてくださる。皆さんは信じているでしょうか。アーメン。私たちも昼も夜も主に叫び求めておりますね。アニパニムハラク、朝ごと、夜ごと叫び求めております。神様、決して昼も夜も主に向かって叫び求めるためにを放っておかれるということはありません。神様は皆さんに速やかに最高タイミングで裁きをつけ、また報いを与えてくださるお方です。どうか、この歴史全体を支配しておられる神様、また本当にこの1分1秒たりとも間に合わないようなことをされない神様、この種のタイムとスペース、これを豊かに預かり、そして悪人が蓄えている富、これを本当に皆さんは主の目に叶うものとされて、それが与えられ、そして本当にこの今の時代、栄光の働きを、実際養育の働きを大いにして、栄光の子供を産めよ、増えをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、誠にあなたのタイミング、あなたのスペースは、本当に完璧です。パーフェクトです。主よ、本当に私たちはあなたのご厚意に預かり、そして、このモルテガイが受けたような、そのような本当に栄誉を受けて、そしてそうです、モルテガイは神の民を栄えさせるために高い地位に立てられました。私たちも本当にこの時代、神の民、キリスト者たちを立て上げるためにその働きに従事し、また与えられ、そしてそれをあなたのために用いていく私たちとならせてください。今日いただきました素晴らしい御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの御名をありがたいと申します。時にあなたは私たちの過去の時間、その過去の時間をあなたの御前に置いて預かってください。そして、報われなかったその過去をあなたの一番良い時に利子に利子に利子をつけ、主よ、あなたは報いてください。本質的な方であることを今日のこの箇所を通して教えてくださったことを心から感謝します。
アーメン。
罪は十字架にかかり死んで、罪人に 許されて、そして報いはちょうどいい時間まで神様が預かってください。利子に利子に利子に利子に利子をつけて、そしてどっさりとください。主よ、ここに私たちの望みがあります。もういたせり尽くせりの神様をイエスの御名によって感謝します。
アメン。
私たちにも、私たちが今まで犯した罪はイエスの御前において悔いて改め生きるチャンスをください。流された血潮によって買い戻されたものとして歩むことができますように。イエス様を信じてからイエス様の家にやっていった私たちが覚えていないことですら、主よ、あなたは利子に利子に利子に利子に利子をつけて私たちを報いてくださり、そして王に会って私たちが栄華の時代を進むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日ハマン、モルデガイ、そしてまた王様とエステルを通してあなたが展開するそのもろもろの心を私たちはずっと見てきました。ハマンとモルデガイもあなたを逆転させて、まさにあなたが私たちに教えてくださった通り、モルデガイのためにずっと蓄えてきたハマンを見ることができました。今私たちのためにずっと蓄えるものがいると思います。私たちがそれを得る日を迎える栄光をください。主のなさる技を感謝します。何より栄光の働き人を得させてください。栄光の次世代を得させてください。栄光の土地建物を得させてください。栄光の知恵と知識を得させてください。あなたがしたいことを余すことなくできますように。主よ、あなたが私たちを満たしてください。主のなさる技を心から感謝します。夏休みのお知らせ、そしてアビさんを連れて外に行きました。街行く人はみんなびっくりしたでしょう。主よ、びっくりさせてください。
アメン。
そして見たものがもう目から思いから離れないようにしてください。
アメン。
そしてこのティアが有名になりますように。
アメン。
それに絶対に踊ることのないように、先生たちが素晴らしい先生でありますように。主の選んだ子供たちをあなたにしてください。主のなさる技を心から感謝します。今日もティアの働きをしょって働き人一人一人をあなたは祝福してください。そして今日の働きはピカイチでありますように、知恵と力を与えてください。メイちゃんが本当に毎日1ミリでも前に進むことがあって、1ミリでも後ろに下がることがありませんよ。
アーメン。
主よ、思いをご参上へ行きましょう。先生たちと共に前進させてください。今日一日の私たちの入り手を主に委ねて、私たちの王であり主であるイエス・キリストの御名によって祈りました。
アーメン。
この時間にやっていきたいと思います。英語の友達。